主は今招いて言われます。主に感謝しその名を呼べ。諸々の民に主の技を知らせよ。主に向かって歌い、主を褒め歌え。すべてのくすき技を語れ。詩編29番、天の御民も賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。続いて賛美歌482番、我が主イエス義と麗しを賛美いたします。賛美歌482番。お座りください。司会者がお祈りいたします。 主に向かって歌い、主を褒め歌い、すべてのくすき技を語れ。主の神様、皆をあがめて感謝いたします。私たちをあがなり取ってくださいましたイエス様の十字架の父をあがめて感謝いたします。そしてこの1週間もあなたの守りの中に私たちを過ごさせてくださり、今御前にこのように集い礼拝を捧げることを許してくださいました恵みを感謝いたします。どうぞ今私たちが捧げるこの礼拝が神様に受け入れられるものでありますように、私たちが捧げる賛美祈り感謝を受け取ってください。そして御言葉を聞きます。どうぞ立てられております釜の直人先生を豊かに満たして、神様の器として私たちに必要なメッセージを先生の口を通して神様が語ってくださいますようにお願いをいたします。それを聞く私たちの心を整えて、どうぞ神様の言葉に従うことができますように導いてください。そして礼拝のためにさまざまな奉仕をする方がおられます。どうぞお一人お一人に伴ってくださって、あなたから与えられたその奉仕を全うすることができますように導きを与えてください。またさまざまな事情でここに来ることができない方々も多くいることを知っておりますから、どうぞそのような方お一人お一人の上にも豊かに臨んでくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5主の祈り A でございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。次に聖書を購読いたします。購読する箇所は旧約聖書詩編90編でございます。旧約聖書の911ページでございます。司会者が一節を読み出します。会衆の皆様は二節を読みくださり、その後は司会者と皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。最後の17節は皆様と司会者が一緒にお読みいたします。詩編90編。祈り。神の人モーセの詩。我が主よ、あなたは世々に我らの住まい。人の子らよ、帰れとあなたは言い、人を塵に帰らせる。
まことにあなたの目には千年といえど過ぎ去った一時のよう、夜回りのひとときに過ぎない。
あなたは人を死の眠りに落とされる。人は朝に燃えいずる草のよう。
朝には咲き誇り、なお燃えいずるが、夕べにはしおれ。
あなたの怒りに私たちは敬意入り、あなたの憤りに恐れおののく。
あなたは私たちの過ちを見ま 隠れた行いを御顔の光にあらわにされ、
私たちの日々はあなたの激しい怒りにことごとく過ぎ去り、私たちは吐息のように年月を終える。
私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、誇れる者は老婦と災い、瞬く間に時は過ぎ去り、私たちは飛び去る。
あなたの怒りの力を誰が知り得よう。あなたを恐れるほどにその激しい怒りを知っていようか。
残りの日々を数える術を教え、知恵ある心を私たちに与えてください。
主よ、帰ってきてください。いつまでなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。
朝にはあなたの慈しみに満たされ、すべての日々を楽しみ喜ぶことができますように。
あなたが私たちを苦しめた日々と、私たちが災いを見た歳月に応じて、私たちを喜ばせてください。
あなたの技があなたのしもべらに、輝きがその子らに現れますように。
ご一緒に、我らの神、我が主の麗しさが私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちの上に確かなものにしてください。私たちの手の働きを力あるものにしてください。それでは皆さんでお祈りをします。最初に峰さんにお祈りをしていただきまして、続いてご一緒にお祈りいたしましょう。
恵み深い天の父なる神様、今日こうして3月の第三聖日、いろいろなことから解き放ってくださって、ここに招いてくださったことを感謝いたします。また、春になりましたけれど、春が近くなりましたけど、まだ気温も上下しておりますし、体調崩されている方も多いかと思います。ましてまだ戦争があり、この世では愚かな争いがあり、災害でもあるようです。どうぞあなたの上からの知恵と力でそれらを収めていただけるように、どうぞ憐れんでください。恵みを与えてください。また今日こうして集おうとしても、集えない多くの方々を覚えることであります。時間や場所が違ってもあなたからの恵みを与えてくださいますようにお祈りいたします。また今日奉仕される司会者、総学者、また、案内その他の奉仕者を強めてください、励ましてください。で今日メッセージされる鎌尾直人先生を強め励まし、今日でなくてはならないメッセージを存分に語ってくださるように強めてくださいますようにお願いをいたします。私たちもそのあなたからの御声を聞くように整えてください。この礼拝、最後から最後まで見て乱れ、尊き主イエスキリストの御名によって一言お祈りいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はサムエル記上3章1節から21節、旧約聖書の416ページでございます。サムエル記上3章1節から21節、
聖書を朗読いたします。サムエル記上第3章1節から。 少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。当時主の言葉が望むことはまれで、幻が示されることもなかった。ある日、エリは自分の部屋で床についていた。彼の目はかすみ見えなくなっていた。神の灯火はまだ消えておらず、サムエルは神の箱が安置された主の宮で寝ていた。主がサムエルを呼ぶと、サムエルは、ここにいますと言って、エリのもとに走っていき、お呼びになったので参りましたと言った。しかしエリは、私は呼んではいない、戻って休みなさいと言ったので、サムエルは戻って休んだ。主は再びサムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは、私は呼んではいない、我が子よ、戻って休みなさいと言った。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉はまだ彼に示されていなかった。主は三度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのもとに行き、お呼びになったので参りましたと言った。エリは、少年を呼ばれたのは主であると悟り、サムエルに言った。戻って休みなさい。もしまた呼びかけられたら、主をお話しください。しもべは聞いております。と言いなさい。サムエルは戻って元の場所で寝た。主が来られ、そばに立ってこれまでと同じように呼ばれた。サムエル、サムエル。サムエルは答えた。お話しください。しもべは聞いております。主はサムエルに言われた。私はイスラエルに一つのことを行う。それを聞く者は皆耳鳴りがするであろう。その日私がエリの家に告げたことを初めから終わりまですべてエリに対して行う。私はエリに告げ知らせた。彼の息子たちが自ら災いを招いているのを知りながら、戒めようとはしなかった罪のため、私はエリの家を常しえに裁くと。私はエリの家について誓った。エリの家の罪は生贄によっても、供え物によっても、常しえに償われることはない。サムエルは朝まで眠り、それから主の家の扉を開けた。サムエルはエリにこのお告げを伝えるのを恐れた。エリはサムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。サムエルは答えた。ここにいます。エリは言った。何が語られたのか、私に隠してはいけない。もし語られたことを一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰してくださるように。サムエルは一部始終をエリに話し、隠し立てをしなかった。エリは言った。それは主だ。主の目にかなうことを主が行われますように。サムエルは成長し、主が彼と共におられたので、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかった。段からベールシェバに至るまで、イスラエルの人々はことごとくサムエルが信頼するに至る主の預言者であることを認めた。主は引き続き白でご自身を表された。主は御言葉を持って白でサムエルにご自身を表された。以上です。
使徒信条をここを繰り出します。使徒信条は賛美歌93-41。使徒信条 A でございます。皆様、お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に死なれ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢く来たりて、生きる者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。 鎌野直人副牧師に牧会祈祷を捧げていただき、神の灯火はまだ消えずと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、私たちは受難週を間近に控えた、そしてイースターを間近に控えたこの時に立っています。福音書を読む時に、御子イエス・キリストはエルサレムに向かって一歩一歩進んでいかれた姿を私たちは見ます。ガリラヤ湖から下り、さまざまな人々に出会い、エリコにおいて失われたものを見出し、また病を癒し、そしてエルサレムへと向かって行かれました。それは王としての勝利の入場であり、十字架においてあらゆる人々を、ユダヤ人も異邦人もすべての人を虜にし支配している罪と悪と死に勝つために登っていかれました。イエス様が自らを与えるために、与え尽くすために、与えることによって敵に打ち勝つためにエルサレムに登っていかれたからこそ、十字架において与え尽くし、呪いを受け、あらゆる罪の攻撃を受け、その罰を負い勝利してくださいました。その道のりのゆえに、今日私たちもあなたの前に立つことができる。あなたの前に罪人であり、あなたの御心を行うことができないものでさえも、御子イエス・キリストのこの技のゆえに、あなたの御言葉が私たちのうちに信仰を与えてくださるがゆえに、その恵みのゆえに、あなたの罪は許されたと、敵への勝利をあなたが語り続けていてくださることを感謝をします。神様、私たちは愚かな罪人にすぎません。許しをいただき、許しをいただき続け、そのことによって日々作り変えていただいて、なんとか歩んでいるようなものでありますけれども、神様、あなたの恵みの豊かさを覚えるときに、さらにあなたによって新しくされ、作り変えられ、あなたが私たちに与えてくださった務めをこの世において果たすことを心から願っています。神様、どうぞ私たちのうちに働いてくださり、私たちがあなたの恵みのゆえに、与えてくださった信仰のゆえに、心と体を動かして、あなたの前を歩むことができるように、この週も憐れんでください。お願いをいたします。お一人びとりの心にある、時に言葉に表すことのできない祈りと願いを、今日もあなたが御霊によってイエス・キリストのゆえにお聞きになってくださっていることを感謝をします。あなたの時があることを覚えますから、そのことを待つことができるよう、信仰を私たちにお与えください。またこの教会につながる多くの方々を覚えます。さまざまな事情で背うことのできない方々、またもう信仰はいいと、イエス・キリストを信じることなど関係ないと信仰を捨てたような方々もおられることを覚えます。神様、憐れんでください。お一人一人があなたの恵みと憐れみに深く恵みをいただき、深く取り扱われて、 共にあなたの前に立ち続けることができるように、イエス・キリストの家に憐れんでください。この新海地の周りの地域もどんどん変わっていっています。そして多くの方々がこのところにいることを覚えます。私たちのそれぞれ住んでいるところの周りにもまだあなたを知らない方々が多くおられます。 99% はまだクリスチャンではない。そのような国に私たちは生きています。神様憐れんでください。あなたの福音をそれぞれのところで私たちが語り継ぐことができるように、今日この時もハッピーシープを通してこの地域の子どもたち、またその家族にあなたの恵みが語られようとしています。憐れんでください。用いてください。お願いいたします。この日本の国は憐れみ、日本の教会は憐れみ、公正と正義をもってこの国が裁かれますように、導かれますように憐れんでください。被災地のためにも、本当に私たちはすぐ忘れてしまうような愚かなものでありますが、その地の現実を神様あなたが覚えていてくださることを確信し、私たちも祈り働くことができるように憐れんでください。他にもさまざまな地域があります。覚えてください。世界の国々を憐れみ、戦争や混乱の地にどうぞあなたの憐れみと恵みが届きますように。教会が平和を崩すものではなく、平和を作り出すものとして共に苦しみ歩むことができるよう憐れんでください。為政者を憐れんでください。しばらくの時、御言葉に耳を傾けてまいります。どうぞ私たちにあなたご自身をお知らせくださいますように、我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今年は2024年でありまして、私は関西聖書神学校の校長もしておるわけでありますが、関西聖書神学校は創立100周年を迎えます。で、今は100周年の記念誌というのを、書いております。まあ、いろんな100年間でいろんなことがあったよなというのを振り返っているわけですが、そういう100年間を振り返ってみると分かるのは、困難な時代があったということです。で、それもどういう時かというと、世代交代が行われる時です。何人もの校長がおりますが、その校長として長く働いてきた人がその職を降りざるを得なくなった時、しばらくはその前後運営においてさまざまな困難があったということを見ることがあるわけです。それがまあ繰り返されている、まあいろんな組織であることなんだろうなと思いますが、世代交代が起こり、時代が変わるときにいろんなことが起こっていく、そういう困難の中で、それと同時に神様の新鮮な形での技が行われていく。そんなパターンを、まあ、私が今奉職している神学校の中でも見ることができますが、それは決して現代の私たちのことだけではなく、聖書の中でも同じようなことが幾度も繰り返されている。実は今日読んでいただいたサムエル記上3章でも、そういう時代の移り変わりの姿が描かれています。混乱がある、神が働いておられる、そのことをご一緒に見てまいりましょう。祭司エリという人がおりました。彼がシロという場所にある主の聖所で祭司をしていた。そしてそこで、まあ、主人公であります少年サムエルはその場所で主に仕えておりました。サムエルが生きていた時代というのは、実はこのサムエル記上の直前という2つ前ですけれども、四世紀というところに露骨に描かれている大変な時代でした。イスラエルの民が約束の地に住んでいたわけですが、そのところで主に従うことはせず、むしろ彼らの歩み、その国は下り螺旋階段のようにぐるぐるぐるぐる同じところを回りながらどんどん下っていって、どんどんどん底に陥った。歴史の中で暗黒時代と呼ばれるような時代に入っていました。まあ、その時の特徴の一つとしては、イスラエルの神である主の言葉や幻が人々に示されていなかったということがあるようです。そして当時祭司という形でその国の大切な役割を担っていたエリにおいてもそうであった。
主の言葉が、主の幻が、主からの何かのコミュニケーションが消えかけている時代を、この祭司エリという人は自らの姿で象徴しているのです。二節のところに、彼の目は霞み、見えなくなっていたと書かれています。主からの言葉や幻が稀である、ほとんどなかったのは、もちろん主の働きかけが減ったからでありましょう。それとともにエリがそうであったように、人々の目が霞んで見えなくなっていた、耳も聞こえなくなっていた。もちろんこれは物理的というよりも象徴的な意味です。主からの言葉、主からの幻に対して人々は鈍感になっていた。それが蔓延していた。このエリの姿は、言うならば社会の、時代の、当時の姿を象徴するような姿であったのです。しかしもう一つ、この時代を象徴するような一つのことが書かれています。3節に、神の灯火はまだ消えておらずとあります。主の宮において、実はその中で一日中灯火を灯すということがなされていました。それは消されていなかったってあるんです。これもある意味で時代を象徴している出来事です。神様の光は消えてはいない、むしろ灯され続けているんですよ。目は霞んでしまっているけれども、神の灯火は消されていない。こういう状況の中で、状況で象徴されるような時代のある日、エリは3節を見ると、エリは自分の部屋で、2節ですね、寝ていたとあります。多分この主の宮に隣接するのか、その一部だったのか、そのところへ寝ていたのでしょう。そしてこの少年である、エリは年老いていましたが、少年であるサムエルは神の箱が安置された主の宮で寝ていた。サムエルはきっと一日中その神殿のところに留まって、その管理を任されていたんでしょう。後から扉を開けたというふうにありますから、彼は神の箱のそばに留まっていた。神様ご自身が自らを表す場所として神の箱があります。その近くに彼は留まっていたのです。その晩、ある日の晩、サムエルの生涯で多分初めての出来事だったのでしょう。このイスラエルの神である主がサムエルを呼んだのです。多分サムエルと彼に二度呼びかけた。初めてです。初めて起こった出来事です。サムエルはそれが一体誰の声なのか分かりませんでした。ただいつもきっとそうだったと思うんですが、その隣か近くで寝ているエリから声をかけられて出ていったことはあったんでしょう。あの祭司のエリが私を呼んでいるんだと彼は思ったわけです。いつものことだよな、ちょっと声は違うけど。ですからサムエルは自分の名が呼ばれたとき、ああエリが呼んでいるんだと思って走って行って、呼ばれてきました、一体何したらいいんですかと尋ねたんです。いつものことだと彼は思ったわけですね。ところが祭司エリは何と言ったか、私は呼んでいない、戻って休みなさいとこの少年サムエルに話すのです。空耳だよサムエル、そうエリは思ったのです。サムエルは部屋に戻りました。そして寝ていました。するとまた主が彼を呼んだのです。サムエルはそれを聞いて、いやこれは空耳ではない、確かに誰かが私を呼んでいる、またエリが本当に呼んだに違いない、もう一度サムエルはエリのところに行きました。走ってではなく歩いて、そして同じようにまた行ったんです。呼ばれたので来ましたが、どうしたらいいですか、そう尋ねたんです。しかしエリは自分が呼んでないということは分かっているわけですね。だからもう一度こういうわけです。私は呼んでいない、我が子よ、戻って休みなさい。いや絶対空耳だよサムエル、私は呼んでないんだから。彼はそう思ったわけですね。そ そして三度目、まあ三度目の正直じゃないですけどね、もう一度主がサムエルをサムエル、サムエルと呼んだのでしょう。当然サムエルは起き上がって怒ったんですからね、呼ばれたんですからエリのところに行くわけです。ここまで来て八節を見るとエリは悟ったとあります。はたと気づいたわけです。これはこの主の宮に安置してある神の箱を通してご自身を表すあの私たちの神である主がサムエルを呼んでいるんだ。もうそれ以外考えられない。私は呼んでいないけど3回彼を呼んでいるわけだから主が呼んでいるに違いない。そこでエリはサムエルにこれまでとは違った別の対応の仕方を命じたんです。戻って休みなさい、でも次呼びかけられたら私のところには来るな。むしろそのいる場所でこう答えるんだ。旧説にあるように、主よお話しください、しもべは聞いております。サムエルよ、お前を呼んでいるのはこの宮で礼拝をされている主なんだ、だからその方に尋ねなさい。私じゃない、その方に尋ねろ。何か特別なことが今起こっている、そうエリはサムエルに告げたのです。まあ主が語りかけているのにサムエルが分からなかったのはなぜかなと思うでしょう。7節にこうあります。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉はまだ彼に示されていなかった。彼は主の宮に仕えていました。サムエルは主の宮に仕えていましたが、まだ主を知らなかったのです。彼に対して主の言葉が示されることは今までなかったからです。彼が幼かった少年であったからでしょうか、それともエリが象徴するような時代だったからでしょうか、主からの言葉や幻が稀であったからでしょうか、まあいろんな理由があるでしょう。主の言葉が消えかけている、主の言葉が聞かれなくなっている、だからサムエルは今まで聞いたことがない、彼は初めての経験なんで分かんなかった。一方で祭司のエリは、まあ、3回かかったんですけどね、3度目になって、あ、これは主からの言葉に違いない、そう悟り気づいたんです。エリにその声は聞こえなかったんですよけれども、彼が受け継いできた、きっと長い伝統があったのでしょう。主がそのように語られたということがあったことを、彼は知っていたんでしょう。主の声が聞こえなくなった世代であっても、そういうことがあったよねということをエリは知っていたんでしょう。だからサムエルに、少なくとも、いや、きっとそれは私の知識で言うならば、主が語っていることに違いないから、そのことを聞きなさいと、まあ、いうことができたわけであります。さてサムエルは自分の休むいつもの場所に戻っていきました。すると4度目の主の呼びかけがあったのです。今まで主の呼びかけは詳しく書かれていませんでしたが、ここでは詳細に語っています。主がサムエルのところにやってきて、そのそばで、まあ言うならば、単にこう、ふっと立ってんじゃなくて、こう、こんな感じでですね、立ってですね、姿勢を整えて立って、これまでと同じように、サムエルよ、サムエルよ、と二度、彼の名を呼んだのです。サムエルは、それを聞いて、エリから言われたように答えます。お話しください。しもべは聞いております。サムエルは自分に語りかけてくださったのが、この主の宮で礼拝されている主であるかということに関してはどうも確信がなかったんでしょう。主よと呼びかけなさいよとエリから言われたわけですが、彼は誰とも言わず、しもべは聞いておりますと答えたにすぎませんでした。主が語りかけている、ええ、そんなことあるの？サムエルも自信がなかった、確信を持てなかったんでしょう。彼は聞いておりますと答えただけでした。そういう面で彼は、まあ、確信なかったわけですね。その一方で彼は聞いておりますって答えてるんです。エリ リア、その時代の人々の特徴は、そしてこの後登場しますが、また2章にも登場しましたが、エリの2人の息子たちの特徴は聞こうとしないものでした。2章直前の2章のところで、息子たちというのは聞かない人なんですね。それは2章の25節のところにこうあるわけです。しかし息子たちは父の声に従おうとはしなかった。この従うというのは聞くという言葉なんです。同じ言葉なんですね。だから聞かなかったんです。聞こうとしなかった。でもサムエルは聞いております。私は聞きます、そういうふうに言ったんです。何か違っているのがサムエルなのです。聞こうとしている、今聞いているサムエルに対して主はこれから自分がイスラエルにおいて行う一つのことを語ります。主の言葉がサムエルに臨み、主からの幻が示されるのです。その話の内容は、聞く者に耳鳴りがするようなもの。まあ、聞きたくないようなものなんでしょうね。耳鳴りがするっていうのはね。でも私はこれから行う。と主が決められたことをサムエルに告げたのです。何を告げたんでしょう。12節にこうあります。私がエリの家に告げたことを、始めから終わりまで全てエリに対して行う。これも直前の2章の27節から36節のところで、一人の神の人、まあ言うならば預言者と呼ばれる人なんですが、その人がエリに向かって語ったことが示されています。エリの家に対して、あなた方の家はこういう罪を行っているよね。そのことを指摘しました。そしてその罪には当然罰が伴う。神の審判があなた方の家に下るのだ。そのことを指しています。エリの家にこれから悲惨なことが起こる。そのことを通して主ご自身、神ご自身はイスラエルに自らを表すのだ。そのことをここで表しているんです。具体的にはエリの家の二人の息子が同じ日に死ぬ。エリの家には長寿の者がいなくなる。そして祭司の家は、今エリの一家が行っているが、別の者たちの家が祭司の家としてここでの祭司となる。このようなことを起こすのだというんです。ただそれが起こるもう一つの理由があるということで、13節にこう主はサムエルに言っています。彼の息子たちが自ら災いを招いているのを知りながら戒めようとはしなかった罪と言ってるんです。エリが息子たちに戒めなかったよねって言ってるわけです。2章の23節から25節のところを見ると、エリは息子たちに警告を与えているわけです。警告を与えている。それはあなた方の行っている罪は誰も取り出し得ない罪だよ、まずいよと。それは結果的にあなた方の上に災いをもたらすよと、ちゃんと警告を与えているわけです。ところが息子たちは先ほど言ったように聞かなかった。多分主がエリに求めておられたこと、それでもなお戒め続けて、戒め続けて、立ち返るまで、彼らがそこから離れるまで何度も何度もそのことをするようにと願っていたんでしょうが、エリはもう聞かない、もう諦めた、もう放っておこうとしたんでしょう。だからやめたでしょう、あなた。だからあなたとその家に罪の責任を問うのだよ。常しえに裁くとまで厳しいことを言うわけであります。そして神は14節を見ると、自らにかけて誓われています。どんな供え物が捧げられたとしても、この責任から逃れることはできない。彼らは裁きを、罰を受けざるを得ない。誰も主のこの正しい裁きを止めることはできない。これはエリの家に対して実に厳しいものでした。でもある面で私たちもこの言葉っていうのは結構ちゃんと聞いておかなきゃいけない言葉ではないかと思うんですね。聖書が語っている神様というのは、悪に対してその悪が受けるべき報いを受けさせる方であるということです。 そしてそれだけではなく、あ、ここでも悪が行っている、それを、それはこのままでいくとこの人たちは自分を滅ぼしていくよな、ああそれが分かるよな、それ分かった人が何もしないでほっとくことを許さない方である。なぜこのままでいったらこの人たちはダメになっちゃう、滅びていくっていうのは分かっているのに、なぜ繰り返し介入して話をしなかったの、あなたの責任が問われるよ、あれは問題だと思いながらそれをほったらかしにしている、無関心で過ぎしている、そのことに対してそれはダメだよね、そう主は語っておられるわけです。私たちは神様の恵みのと許しの言葉を聞きつつ生きています。それじゃ泣かなければ私たちは生きていくことはできませんけれども、そのことばかりのゆえに神様の厳粛な裁きの言葉を聞くことを避けてはいないか、厳粛な審判があるからこそ、あなたそれどうなのと問われるからこそ、実は許しと恵みというのが鮮やかになる。厳粛な言葉を聞いてはいないか、そう問われるのではないでしょうか。さて、このような主からの厳粛な審判の言葉を聞いたサムエルはそのまま寝て朝まで寝ました。そしていつものように朝起きて、そしていつものように主の家の扉を開いたんですね、朝だからね。そこでサムエルは悩んだんです。果たして昨晩主から明らかにされたお告げをエリに告げようかどうしようか。まあここで15節ですね。このお告げというふうに訳されている言葉ですが、これは、お告げというよりは見せられたことという意味があります。耳で聞く話よりは目で見せられたことです。サムエルには主の言葉が望み、主の幻が示されたわけです。まあお告げなのか見せられたことなのかそこはよくわかりませんが、サムエルはなんせそれをエリに告げることを躊躇したんですね。あなたの家終わるよって話です躊躇したわけです。当然でしょう。サムエルが躊躇しているまさにその時にエリは彼をすぐさま呼び出しました。あなたに主が語ったことを隠さず告げなさい。エリはサムエルが主の預言者として立てられたことに気づいたんです。そして主の預言者として立てられた彼の大事なことは何か、彼が見たこと聞いたことをしっかりと伝えるということでした。それが言いにくいことであったとしても、相手を滅ぼす神の裁きの知らせであったとしても、それを伝えるのがあなたの務めだよと、エリは長い伝統の中からそのことを知っていたわけです。サムエルはエリから自分のなすべき務めを聞きました。そして一部始終エリに話し、何一つ隠すことはありませんでした。それを聞いたエリは、ああそれは主が語られたことだ、主がその御心をなすようにと受け止めたのです。エリという人は複雑な人です。彼は目がかすんで見えなくなっていた、ある意味で神の言葉が聞こえなくなった、神の幻が見えなくなっていた、まさにこの古い世代の問題を抱えていた人でありました。それでもなお彼は長く主の宮で仕えてきた。だからこそ預言者神の人の務めが何であるかを知っていたのです。知っていたからこそサムエルに対して、あなたのすべきことはこれだよねと語ったんです。その後サムエルは預言者として成長しました。主が共にいて彼に語り、彼に幻を示しました。ですから彼の言葉は、サムエルの言葉は主の言葉として何一つたりとも地に落ちることはありませんでした。虚しく実現しないような言葉を語ることはなかった。サムエルが語ったことは全部実現していきました。そして全イスラエル、まあイスラエルは地理的には北の端のダン、ガリラヤ湖でさらに北にあるダンから南の端のベールシェバまで、ダンからベールシェバっていうのは全イスラエルでね、日本でいう北海道から沖縄までっていう表現なんですが、全ての人が サムエルが主の預言者として信頼に足る言葉を語る、そのことを認めるようになったのです。そして主はご自身の神の箱が置かれている主の宮、それが置かれている城でサムエルにご自身を表された。主からの幻と主の言葉が与えられたのです。三章の初めでは主の言葉は望むことは稀で幻が示されることもなかったとありましたが、サムエルが登場することによってもはや主の言葉と幻は頻繁に語られるようになった。時代は変わったのです。世の中は神の灯火が消えるかもしれないような状況でした。神の言葉と幻が示されずにいた。しかし神の灯火は消えず、むしろ以前よりもより鮮やかに輝き始めた。主がそのことをもう一度動き始めさせた。エリサイも神の灯火がサムエルを通して輝くことを助けた。厳しい裁きを受けるべき人さえも神は用いてご自身の技を進めていったのです。神様が用いることと神様が裁きを受け与えるというのの二つは決して単純に割り切れるようなものではない。そのことを私たちは見ることができるのです。こんなふうにサムエル記の初めが描いている時代というのは旧約聖書の中で最も困難で最も問題が多い時代でした。神の言葉という灯火が消えそうな時代だったんです。しかし神の灯火はまだ消えておらず、神様ご自身はその御言葉という灯火を決して消さないで人を選び働きかけておられた。この神様の働きは単純ではありません。聞かないものを滅ぼします、聞くものを生かしますなんていう単純なものではありません。消しかけているようなエリサイも用いた。彼の長い間の祭司としての働きが培った悟る力を主は用いた。そしてサムエルに預言者の技というのはこういうことだよということをさせるように導いた。神様はあいつはダメだというような単純な用い方はされない。イスラエルのためにエリのようなものさえも用いられるのです。その一方で神は曖昧のままほったらかしにされる方ではない。エリとその家への厳粛な裁きをサムエルを通してもう一度語っているのです。それはエリとその家のためだけではありません。全イスラエルのために。今日私たちが聞く御言葉もそうではないでしょうか。主は私たちが聞きたくないような厳粛な言葉も語られるんです。悪が行われているのにそれをほったらかしにしている者に対して、あなたはなぜ分かっているのにそれを戒めないのですかと責められる方ではあるんです。私たちの今日に対して耳が痛い言葉なのかもしれません。日本の教会にとって今は冬の時代だと言われています。私たちが思い浮かべるのは悲惨な将来です。だからこそ何が必要なのか、忘れてはいけないのは神ご自身がご自身の灯火を消すことはないということです。神様はその灯火を灯火続けられる。神様は働いておられる。だからこそ私たちは御言葉という灯火を絶えず消すことなく耳を傾けていく。慰めの言葉にも叱責の言葉にも耳を傾け続けていく。そこに希望があるのです。お祈りをいたします。神様、神の灯火はまだ消えずと、このような時代の中にあって、困難と問題だらけの時代の中にあっても、あなたはその声を語りかけ、その声を持って語りかけ、あなたの灯火を消すことなく人を立て持ち導かれる方であることを覚えます。私たちは 時として、ああもうダメだと諦めるものでありますが、あなたはご自身の灯火を消さない方である。だからこそ神様、憐れんでください。私たちが今日も語りかけておられるあなたのその声に耳を傾けることができるように我らを導いてください。そこに希望があることをもう一度覚えさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくご一緒にそれぞれのところでお祈りをいたしましょう。
主の御名によってお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌51番、愛する主イエスよ。賛美歌51、皆様お立ちください。感謝の祈りを鎌野香織先生に捧げていただきます。
恵みと憐れみ豊かな天のお父様、あなたの尊い御名をあがめ心から感謝をいたします。神の灯火がまだ消えずと、本当に主よ、サムエルの時代のように今の時代も混乱やまた苦しみや暗黒のようなそのような世界に思いますけれども、サムエルの時代のようにあなたの御言葉の灯火は消えずに、私たちをその御言葉によって励まし、またあなたをこのような罪深い私たちを憐れんで、悪いものは悪いと裁きはありますけれども、お持ちくださるお方であることをあなたの御名をあがめ感謝をいたします。主をどうぞ私たちを憐れんでくださり、あなたの御言葉によって生かされるものとして、あなたの声を聞き 歩むことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。今あなたの御言葉に感謝し、捧げようとしているこの捧げ物を豊かにお持ちくださいますように、また捧げられるお一人一人の祝福してくださいますようにもお願いいたします。感謝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アメン。
アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。唱詠27番、父子聖霊の賛美いたします。続いて鎌野奈和副牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。